we know we're vest, we know we God bless.
はい、こんにちは。タコラジ第50回の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします、おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとしてお送りしております。皆様のお暇な、通勤通学の時間にでもですね、聞いていただけたら嬉しいかなと思っております。ということで、久しぶりになりましたけれども、第50回目を普通にですね、放送していきたいかと思っております。今日の予定なんですけれども、いくつかお便りが、溜まっておりますので、そちらをご紹介させていただこうというところと、あと先日ですね、7月いっぱい募集しておりましたタコラジゲーム川柳の投票をですね、受け付けておったんですね。今まで半年間皆さんから送っていただいたタコラジのゲーム川柳ですね、ゲームにまつわる川柳について、投票して1位を決めようじゃないかということをやっておりまして、まあもうブログの方を見た方はわかると思いますが、1位の方決まってるんですが、そちらをまあ発表しましてですね、すごいねと、やろうかなと思っております。あと、本編なんですけれども、本編の方は、最近というかですね、昨日ですね、8月の1日に配信された新しい XBLA、Xbox Live Arcade で配信されたゾンビゲームの方をちょっとプレイしましたので、お話ししようかなと思っております。そんな感じで、今回はお送りしようかなと思っております。では、タコラジ第50回目のスタートとなります。はい、ではまずですね、早速お便りをいただいておりますので、そちらをさらさらっとご紹介させていただこうかなと思います。まずはゴリケンジさんですね。いつもありがとうございます。こんにちは、ゴリケンジです。放送50回おめでとうございます。気がつけば初めて投稿させていただいてからかなりタコラジ中毒になっています。大阪から放送を聞いていますが、いつか鍋さんのボードゲーム会にも参加させていただきたいと思っています。暑い日が続きますが、お体に気をつけてくださいね、ということで、ありがとうございます。ゴリさん、いつもですね、お便りいただいてます。今回のゲーム川柳の方にもね、投稿いただいてまして、まあ、結果は後ほどご紹介しようかなと思いますけども。本当ね、気づけば50回ですね。去年のですね、8月に始めたんですよ。試験放送の第0回を。一人ボソボソとですね。まあ、今も大して変わんないんですけど、ボソボソと始めて、まあ、気づけば1年ほぼ経ちまして、まあ、50回と。というところでありがたいことですね。皆さんね、聞いていただけているので、なんとなく続けておりますけど。あとね、ボードゲームの方もやってまして、ボードゲームのね、タコラジアナログ放送局っていうのも別でやってますんで、前はね、ビデオゲームの話とボードゲームの話一緒にこのタコラジでしてたんですけど、ちょっとね、ごちゃごちゃになるので別で作ってますので、もしビデオゲームのね、ファンの方で、要はタコラジを聞いてくださってる方で、ボードゲームちょっと最近なんか盛り上がってるみたいだから気になるなーっていう方いましたら、タコラジアナログ放送局っていうのをですね、同じように iTunes で配信してますので、まあ、もしご興味ある方はちょっと聞いていただけたら嬉しいかなと思います。第1回はね、ゾンビゲームの話してますので、よろしくお願いします。ということで、ゴリケンジさんありがとうございます。大阪もね、暑いでしょうから、私昔夏の大阪行ってほんと死にそうになりましたんで、雨村とかで、気をつけてください。はい、じゃあ次のお便りですね。お名前が J ちゃんさんですね。はい、はじめまして、J ちゃんと申します。いつも楽しく拝聴させていただいております。セガ好きな私としては、セガ覚えていますかの回が特に面白かったです。ナベさんの放送をはじめ、ゲーム系のポッドキャストをたくさん聞いていたら、自分でもやってみたいと思いました。そしてこの度、ゲーマーズポッドキャストという名前のポッドキャストを始めましたので、よろしければ聞いてみてください。あと大変おこがましいのですが、相互リンクをお願いしたいのですが、よろしいでしょうかということで、J ちゃんさん。はい。このゲーマーズポッドキャストというですね、ポッドキャストをやられてる方なんですけども、私も早速、このお便りいただきまして、聞きまして、今ですね、8月2日現在でいくと、第5回まで放送されてるのかな。iTunes の方で、ダウンロードできますので、ぜひ聞いていただきたいんですけども、私と同じようにですね、一人でやられてるんですよ。で、本当にゲームを1回につき1個取り上げて、じっくり話すみたいな感じなので、結構ね、タコラジに近い かもしれない。で、結構ね、淡々と話してるんですけど、非常にわかりやすいのでね、うん、面白いと思います。ゲーム好きな方、ぜひぜひ聞いてみていただきたい。あの、ドラゴンズドグマの話だとか、あと何でしたっけ？この間のロボティスクスノーツ、うん、ロボティクスノーツとか、タイムトラベラーとかね、あとこの間なんだっけ？ビータ本体に関しての話とか、いろいろしてましたんで、この方ね、ほんとセガ好きみたいで、私もセガ好きなのでね、仲良くしていただきたいかなと思っております。はい、ジェイちゃんさんありがとうございます。あ、それでそのタコラジのブログの方にリンク貼ってありますので、ゲーマーズポッドキャスト、ぜひね、興味ある方は聞いていただきたいと思います。はい、で、続きまして、カズモチさん。はい、はじめましてですね、ありがとうございます。はじめまして、ここ数ヶ月で営業の車の中で聞きまくり、やっと追いついたカズモチと言います。いつも楽しく配置をしております。私もいい歳のおっさんゲーマーで、ゾンビものも大好きです。はい、同じですね。さて、おっさんゲーマーと言いながら、最近は新しいゲームにはなかなか手が出ず、古いゲームを飽きずにやっている次第です。そんな私が飽きずにやっているゲームは、バトルフィールド1943です。もういいですね。2年ぐらい前にダウンロードで発売された FPS なのですが、1200円と安く、太平洋戦争を舞台に日本軍と米軍に分かれ、陣地を制圧し、チケットを減らしていくタイプのものです。2年も飽きずに遊べる要素としては、レベル要素がなく、完全に自分の腕のみで戦うこと。弾もリロードはありますが無制限。兵種が工兵、ライフル兵、偵察兵の3種類のみで、リスポン時に好きな兵種に変更可能と、最近の FPS の複雑な設定がなく簡単に遊べることです。ダウンロードなのでメディアを入れることもなく遊べることも理由の一つかと。私は PS3 で遊んでおりますが、箱でも出ています。箱版はプレイヤーが少なくなったと聞いておりますが、PS3 はまだまだ人も多く、コストパフォーマンスはかなり優れたゲームです。ぜひ遊んでいただいて、ポッドキャストでレビューなど聞けたらなぁということでメールさせていただきました。それではこれからも楽しみに聞かせていただきますので、お体に気をつけて、ポッドキャストの更新頑張ってください。長文乱文失礼いたしましたということで、カズモチさん、ありがとうございます。あのですね、バトルフィールド194さん、私も昔遊んでましたね。バトルフィールドバッドカンパニー2かなんかを買って、確か追加のモードオンスロートだったかなんかをベトナムだったか。ベトナムね、好きだったんですよ。バトルフィールドバッドカンパニー2の。その時に確か一緒になんかおまけでついてきたかなんかで、タダでもらった記憶があるんですよ。で、ちょっとやって、正直そこまでハマらなかったんですけど、その時ね、ちょうどバトルフィールドバッドカンパニー2を夢中になってやってたんでね。そうですね。またやってみてもいいかもしれないですね。一応 PS3 には確かね、まだ入ってると思うんですよ。消してないと思うので。確かに単純でね、打ち合いだけのゲームって意外に面白いんですよね。確かこれバトルフィールド1943のマップってバトルフィールド3にも確か追加で出てますよね。三日月型の島のやつ。あれ確か1943のマップじゃなかったでしたっけね。大まかな記憶ですけど。うん。なかなかいいゲームですよ。これバトルフィールドシリーズ基本的にみんな出来が良いので、うん。1943もね、グラフィックも別に普通に綺麗だし、単純な要素で、本当に何ですか、鉄砲ごっこじゃないですけど、子供の頃やったような打ち合いごっこが楽しめるっていう感じですね。うん。さすがにあまりやり込んでないので、ちょっとそこまで詳しくはないですけれども、いいゲームですね。うん。はい。カズモチさん。ありがとうございます。これからもね、お仕事頑張りながら、お暇な時にはぜひ聞いていただければなと思います。私ものんびりやりますので、よろしくお願いします。はい、で、お次がですね、ブログの方からいただきました、シュレックマンさんとお呼びしていいんでしょうかね。SHREKMAN、シュレックマンさん。はい。これはですね、前回の、キャットシット1っていう私が DVD 見て面白かったよっていうお話しましたけども、それに対してのコメントですね。尻尾フリフリ可愛いのに戦闘シーンがとってもリアルでかっこいいですよね。ハンドガンへの切り替えかっこよすぎでした。一時期動画が無料で公開されてたんですよね。コミックも好きだったので遊べる本やビデオ版で DVD を購入しちゃいましたということでありがとうございます。確かにね、このキャットシット1ほんとまんまウサギでね、可愛らしいんですよ。歩くときともなんかね、ほんとケツを振ってこうペタペタペタペタ歩くんですけど、でも本当ライフルの弾がなくなった瞬間に敵が出てきた時にハンドガンをバシッと切り替えてパンパン撃ってね、うん、かっこいいさ。 なんか最初ね、YouTube で無料公開して、その後、メディアを出したみたいな感じで。結構ね、変わった販売方法だね。でもやっぱ無料でやるっていうのも一つの手ですよね。このぐらいのショートムービーであれば。気になる人はやっぱ買いますからね。うん、ビレッジヴァンガードで DVD 売ってるんですね。ああ、ほうほう。私もね、Amazon でも今ね、ブルーレイ買おうかどうか悩んでちょっとカートには入ってるんですけど、なかなかね、まだ買ってない感じです。はい、シュレックマンさん、ありがとうございました。そしてお便りとしては最後ですね。お名前がグダジロウさん。はい。ありがとうございます。ボードゲームづいてる鍋さん、こんばんは。タコラジいつも楽しく聞かせてもらっています。番組リスナーのグダジロウと申します。最近は箱のゴールドメンバーシップが切れてしまい、末を聞きから遠のいていますが、相変わらず PC 版のレフト4デッドをやっております。レフト4デッド2ですね。はい。というか、やるゲームがなくて。コールオブデューティーやバトルフィールドなどのミリタリー系の FPS は面白いのですが、個人的には日本人を操作して本国を舞台に暴れまくる FPS をやりたいのです。日本を題材にした FPS ってないですかね？僕の知っている限りではメダルオブオーナーライジングサンやコールドオブデューティーワールドアットウォーなどですが、どれも日本人が敵として描かれた作品なので、日本のために死んでいった同胞たちに銃を向けるなど、正直楽しめませんでした。国産が制作する FPS や TPS って、なぜか設定が SF や時代劇、色物系とかになってしまうんですよね。やっぱり日本の自衛隊員を操作して、属国から本国を守るみたいなゲームをやりたいですか。ちょっと発言が、ちょっと酔ってますけども、はい、大丈夫でしょうか。鍋さん的にはいかがでしょうか。それでは頑張ってください。PS ボーダーランド2発売したら一緒にやりましょうね、ということで。はい、グダジロウさんありがとうございます。まあ、グダジロウさんっていうお名前とこのロストフォーデッド2でもよくわかると思うんですけども、グダグダゲームラジオのトミヤンさんですね。はい、いつもありがとうございます。タコラジ聞いてくださってる方だともうグダグダゲームラジオご存知だと思いますけども、もう180回だから200回が目前となる長寿番組ですから、ぜひ興味ある方はですね、聞いていただきたいと。ゲームの話はそんなに最近はしてないかもしれないですけど、普通に雑談トークといいますかね。うん。面白いので、ぜひ聞いていただきたいんですけども。確かにね、日本を題材にした FPS ってないですよね。うん。日本人が主役っていうとどうしても確かに日本色を出そうとしすぎるんでしょうね。うん。なんですかね。日本っぽいゲームっていうと、龍が如くみたいなヤクザものとか、あとチャンバラ系になったり、天柱みたいになったりとかね。やっぱ忍者とか。やっぱ海外でも売ることを考えるとそういう風になっちゃうのかもしれないですけども、個人的には何でしたっけ？日本の警察組織、スワットみたいなやつ、シットでしたっけ？あれでゲームとかね、レインボーシックスみたいなやつ作ったりとかしてもいいと思うんですよ。テロリスト相手に。そういうのないんですかね。もしかしたら PC とかね、私の知らない範囲であるのかもしれないですけど、個人的には日本人を操作して、FPS ってパッと浮かばないですね。ワールドアットウォーとかもね、私やりましたけども、ゲームとしてよくできてますけど、やっぱりね、日本人の人を撃って日本語で苦しいっつって倒れていくのはやっぱちょっと正直ね、辛いものがありましたね。うん。じゃあドイツ人とかロシア人なら殺してもいいのかって話になりますけど、まあそれはまた別の話ですね。心情的にね、うん。もうすぐ終戦記念日ですし、ね、それもちょっと考えちゃいますけど。どこかね、確かに警察ものでもいいと思うんですよ。前、ちょっとお話ししましたけど、コールオブデューティーのポリスウォーヘアっていうのがキックスターターで一回、ね、企画が持ち上がって、その後なくなっちゃいましたけども、なんか一応企画はどっかが多分引き継いでんじゃないかなっていう気はするんですが、警察組織とかの FPS って面白いと思うんですよ。話が全然飛びますが、逆のパターンでペイデイっていうね、銀行強盗の FPS あるんですけど、この間、レフト4デッドともコラボレーションしたマップがね、出たりとか、なんかレフト4デッドの中にそのペイデイのキャラクターが出たりとかしてるらしいんですけど、ああいうね、現代の街中でやる FPS みたいなね、ああいうのすごく面白いので、ぜひ日本の警察組織、シット？サット？なんか、そんなありますよね。あんなんで、うまいことできないもんですかね。うん、作ってほしいなと。 正直ダウンロードゲームでちょっと多少短くてもいいから、オンライン対戦さえついてればね、いいなぁと思うんですけども、どうでしょうか。各ゲームメーカーの皆さん、ぜひ、作っていただきたいなと思っております。はい、ということで、お便りたくさんいただけましてありがとうございました。ちょっとね、更新に間が空いてしまいましたので、溜まってしまいましたけども、すいませんでした。というわけで、以上、お便りご紹介のコーナーでございました。はい、続きましてですね、タコラジーゲーム川柳の、投票結果を発表していきたいかなと思いますね。投票期間が2012年の7月の8日に私がブログで投票用のフォームを作ってですね、そして8月の1日まで、じゃないや、7月の31日まで、投票期間があったわけなんですけども、なんと総得票数がですね、128票も入ったと。素晴らしい。皆さんちゃんと真面目にポチポチと押していただけたようで。あのね、1日1回押したら次の日もまた押せるので、実は単純に一人の人がずっと押し続けても二十何秒は行くっていうシステムなんですよ。うん、自分のやつにね、毎日入れ続ければ。うん、確か。でもね、その票数をはるかに超える票数を得たトップの方が出ましたので、発表したいかなと思います。ちなみに対象の方、一番の方には私の方から、お好きなゲームをちょっと Amazon で購入して送りますよと。いうことを言ってますので、それはちょっと守らせていただきたいかなと思います。はい。じゃあ、3位から発表しようかな。第3位。13票いただいておりますね。背後取り、浮かれた後ろに嫁が立つ。背後取り、浮かれた後ろに嫁が立つ。これはですね、五社彦さんが送ってくださいました。なかなかいいね、なんていうんですか、川柳ですよね。ゲームの中で、こう FPS で敵の背後を取ってやったと思ったら、後ろに奥さんがいて、いつまでゲームやってんだみたいな。多分そういう感じだと思うんですけども。13票入ってますから。でも残念でした、ご社彦さん。3位の方には特に何もございません。名誉だけということでね。良かったですね、という感じなんですけども。背後取り、浮かれた後ろに嫁が立つ。はい、13票、ご社彦さんでした。そして第2位、22票入ってます。タコラジを聞かせてキネクトプレゼンし。タコラジを聞かせてキネクトプレゼンし。ゴリケンジさんですね。はい。いつもありがとうございます。惜しいですね。22票まで入りましたけれども、残念ながら2位ということで、これまた特に商品はないです。申し訳ないですね。私もね、そんなに予算あるわけではございませんので、申し訳ないんですが、ここは、泣いていただこうかなと。でもね、タコラジを聞かせて、キネクト、結局どうしたんでしたっけね、ゴリさん、キネクト買われたんでしたっけ。私、キネクトはやっぱりダンス系のゲームしかやってないんですけど、相変わらず。もうちょっとね、キネクトね、音声認識のレベルがちょっと上がってるっていう話で、その辺のね、拡張性についての記事なんかも読んで、ふんふんと思って、あとこれタコラジで話そうと思ったことがあったので、その辺もちょっとね、キネクトのちょっと今後のことでお話ししていきたいなっていうのもあるんですが、それを今思い出しました。はい。ありがとうございます。ゴリケンジさん、タコラジを聞かせてキネクトプレゼンし。タコラジを聞かせてキネクトプレゼンし。22票でした。はい。ありがとうございます。そして、優勝に輝いた方。なんと47票。全体128票のうちですね、36.7% の投票が入りましたね。電源を入れると会える俺の嫁。電源を入れると会える俺の嫁ということで、お名前はザ・金田洋蔵さんでございます。ありがとうございます。おめでとうございます。第1位、電源を入れると会える俺の嫁。47票を獲得しましたね。いや、これもね、結構最初のうちからどんどんどんどん投票が伸びまして、もうあれよあれよといううちにトップ独走状態でしたけども、なかなかね、皆さんの共感は得やすかったんですかね。やっぱり、あれですか ?DS の何々的なゲームみたいな感じですかね、やっぱり。そういうイメージでよろしいんですかね。電源を入れると会える俺のよ。はい。ということで、じゃあ、金田洋蔵さんの方にはですね、私メールアドレスいただいてますので、後ほどメールでご連絡しますので、欲しいゲームソフトをですね、まあ、Amazon とかで普通に買えるやつでお願いしたいんですけども、言っていただければ私の方からですね、購入してお送りします。はい。ちょっとね、時間かかっちゃうかもしれませんけども。じゃあ、 今回のタコラジゲーム川柳第1回ですね。まあ、第2回あるかわかんないですけども、優勝者はザ・金田洋蔵さんの電源を入れると会える俺の嫁ということでございました。おめでとうございます。そして、今回のですね、応募の中で、個人的に私、鍋がいいなと思っていた川柳がありまして、そちらにね、何かしらちょっとプレゼント差し上げたいなと思ってですね、1個選びました。10票入ってます。今もなお背が伸びるのを夢に見る。今もなお背が伸びるのを夢に見る。これ、シンさんという方なんですけど、おめでとうございます。あのですね、素晴らしいんですよ。川柳として。ちゃんとなってるじゃないですか、なんか。川柳ってやっぱ、こう、二つの意味がね、かかってると美しいなと思うんですけど、わかりますかね？今もなお背が伸びるのを夢に見る。背が伸びるのっていうのは、身長が伸びるのを夢に見る。例えば、シンさんが、まあ、ちょっとわからないんですけども、身長がもうちょっと欲しいな、みたいな。もうちょっと身長高かったらいいなと思われてるとしてですよ。その背が伸びるっていうところが、ゲームメーカーのセガが伸びていくことを期待していますっていう二重の意味になってるわけですよね。まあこんな細かく説明するのもなんなんですけど、やっぱその辺ね、セガファンの私としてはどうしてもこう来てしまうわけで。ここのシンさんの今もなお背が伸びるのを夢に見るをですね、鍋賞として、商品をお送りしたいと思いますので。メールしますので、シンさんの方にも。商品の内容はですね、特に言いません。何か送ります。うん、一応そこそこちゃんとしたものを送ろうと思いますけど、まあ、ゲームソフト1本とはさすがにちょっといかないので、そこそこなものをちょっと送らせていただこうかなと思いますので、メール差し上げますので、よろしくお願いします。あと、サイヤ人賞の方はですね、ちょっと聞いてないので、私まだ連絡取ってないので、ちょっと今度聞いておきますね。で、もし何かこう、該当のものがあれば、サイジンさんの他何か、積み上がったゲームの一本でも送られるかもしれませんけども。はい。そんなところでございます。というわけで、タコラジゲーム川柳ですね。皆さんから応募、そしてあと投票ですね。たくさんいただきました。ありがとうございました。またゲーム川柳自体は募集しておりますので、普通のお便りの中に混ぜてですね、なんかいいの思いついたら送っていただければなと思います。まあ、次回、いつ頃やるかとか、その辺はちょっと決めてないんですけれども、まあ、お便りの方をお待ちしております。はい、ということでですね、以上、お便りとゲーム川柳のお話ししましたけれども、タコラジの方にですね、お便りいただける場合は、このブログですね、カタカナでタコラジ、びっくりマークで検索していただくと、まあ、タコラジのブログ出てまいりますので、そのブログの各コメント欄に書いていただく。もしくはブログの一番下の方にぐーっと行くと、メールフォームございますので、そちらから送っていただくと。もうこのどちらかでですね、ちょっとお願いしてよろしいでしょうか。ツイッターのですね、タコラジの公式アカウントはですね、私があまりにも使わないもんで、もうちょっと凍結いたしましたので、申し訳ないんですけども。ツイッターの方は私の個人アカウントのみにしちゃってますもんね。番組へのですね、お便りに関しては、メール、もしくはコメント欄ですいませんがお願いしたいと思います。はい。では、タコラジゲーム川柳、優勝はザ・金田洋蔵さんで、電源を入れると会える俺の嫁ということで決定いたしました。はい、さてですね、ここから、まあ、第50回今日の本編なんですけれども、第50回何の話をしようかと思いましてですね、実は第0回目にお話ししたゲームがデッドブロックというですね、ダウンロード1000倍のゾンビゲームだったんですよ。意外に知らない方もいるかもしれませんが、私去年の今頃ちょうどこれに夢中になってですね、やっておりました。ゾンビをひたすら引っ叩くっていうね。なかなか面白いディフェンス型のゲームだったんですけども。で、第50回目もですね、じゃあゾンビゲームで行こうと。ちょうど以外にですね、配信されたゲームがございまして、もうこれ半年ぐらいずっと気にしてたんですけども、デッドライト。死の光。デッドライトというゲームなんですけれども、どんなゲームかというと、Xbox Live Arcade で1200ゲイズで配信されておりまして、横スクロールタイプのアクション。そしてゾンビゲームです。ですね、ゾンビが要は世界に蔓延しているという設定の中で、疑似 2D というんですかね、キャラクターとか手前の方の背景部分は 3D で作られているんですけど、それを完全に横スクロールの視点で見ている、まあ、左右上下に動くタイプのアクションゲームですね。 で、このゲーム、ゾンビゲームなんですけど、ゾンビのことは、シャドウと言われて、影って言われてるんですね。その名の通り、主人公のキャラクターも、周りのゾンビやら人間のキャラクターも全部ですね、影になってるんですよ。で、細かいところはちょっとわからない。ただその分背景がすごい綺麗で、そのシルエットの人間がすごい見やすくなってる。うん、で自分がわかりやすい感じで敵も見やすい。このゲームですごくグラフィックがね、綺麗で、うん、雰囲気も良いのでね、結構注目してた方もいるんじゃないかなと思いますけども、まあ、主人公のおっさんが、奥さんと娘さんを探してこうステージをですね、ずっとこう走り回るっていう感じのゲームなんですけども、はっきり言って昔ながらのアクションパズルというか、ステージのギミックをクリアしてどんどん先に進んでいくっていう感じのゲームですね。で、一応ゾンビが出てきますので、ゾンビと戦うための、消防士が持ってる消火斧のありますね。それでゾンビをぶったたいたり、鍵のかかったドアをぶっ壊したりと。あと途中で手に入るリボルバー。うん。これがヘッドショットすると一発でゾンビを倒せると。あとその他にもね、道具出てくるんですね。今私はこれまだクリアしてなくて、まあ昨日配信されたばっかりなんですけど、ステージ2のですね、半分ぐらい行ったのかな、もうちょい行ってんのかな、わからないんですが、全部でね、ステージが3つっぽいんですよ。3ステージ。うん、で、今ステージ2の真ん中ぐらいだと思うんですけども、今のところね、プレイ時間が1時間半ぐらいですかね。うん、多分ボリュームはそんなにないんでしょうが、昔ながらのアクションゲームとして考えると、まあ、こんなもんじゃなかろうかと。結構ね、リトライ、リトライで、やってますんでね。で、まあ、多少のネタバレになりかねないので、一応これから買って遊ぼうという方はもちろんですね、ちょっと事故の責任で聞いていただきたいんですけども、なるべく細かいところは言わないようにしますが、ステージ1個目がですね、1個目のステージが非常に素晴らしい。まずその背景ですね、大敗的な背景。ウォーキングデッドとかのアトランタの風景ありますよね、こう、人がいない街。あんな感じの背景の中を、キャラクターが一生懸命ですね、ちっちゃいキャラクターがちまちまとこう、進んでいくわけですよ。フェンスをよじ登ったりとか、ジャンプしてこう、溝を飛び越えてみたりとか、壁に張り付いて登ってったりとかですね。うん、そういう、なんていうんですかね、地形を生かす感じのアクションゲーム。まあ、ポンポンポンポン飛び移ってたりするアンチャーテッドみたいな要素もあるし、私がね、意外に似てるなと思ったのは、昔タコラジでも紹介しましたけど、アイアムアライブっていうダウンロードのゲームがあって、あれは完全 3D でしたけど、グラフィックのテイストもあれに似てるんですよ。ちょっとモノトーン気味な感じ。あとなんかサバイバルしてる感がやっぱり似てるかなと。うん、ゲーム性自体は全然違うんですけども、雰囲気はね、ちょっと似てるかもしれません。で、やっぱり地形を生かしてゾンビを避けたりですね、直接倒したりと。ゾンビが意外に強くて、このゲーム。斧で2、3回切ったぐらいで死なないんですよ。ちょっと倒れたりするんですけどね。で、倒れてるゾンビに対して攻撃をすることで、とどめを刺す。もしくは、連続攻撃してる間に偶然ゾンビの首が吹っ飛んだりすることもあるんですが。あとはもう確実に一発で倒せるのは、その、リボルバーですね。頭を狙って撃つと、うん。若干ですね、アクション難しいかなっていう気もします。まあ私がおっさんだからかもしれませんが、こういうね、ファミコンの時代から私こういう地味にアクション音声を要求される、反射神経を要求されるゲームって苦手でして、特にね、今回のこのゲームで苦手なのが、キャプテン翼の若島津くんで有名な三角飛びなんですけど、わかりますかね、まあ、おっさんならわかると思うんですけど、キャプテン翼っていうサッカー漫画がね、ありますよね。まあ多分若い方でもそのぐらいは知ってると思うんですけど、その中に出てくるですね、若島津くんっていうキーパーがいまして、ロン毛なんですけど、彼がですね、超人的な運動能力を持っておりまして、ゴールのですね、反対側を守っ、例えば右側を守っているのに、ボールが左に来てしまった。その時にですね、自分が右に飛んでいるにもかかわらず、右側のポストを蹴って逆に左に飛んで、ボールをキャッチするっていうすごい三角飛び的な技をするんですよ。若島津くん。それがね、まあみんな憧れて、小学生の時みんなでポストを蹴ってジャンプしてこけて先生に怒られたりした記憶がありますけれども、その三角飛びがですね、このデッドライトでもできるんですけど、要はその壁を一回蹴っ ってさらに反対側のちょっと高い壁に飛び移るみたいな。これがね、あのタイミングがなんか微妙に難しいんですよね、私には。ちょっと一回ジャンプして地味にこう壁に一瞬止まる感じの時にもう一回押すんですけど、なんかね、なかなかタイミングつかめず、しかもその三角飛びを要する状況の時ってですね、すぐ後ろにゾンビが来てる場合もあるんですよ。だ目の前の壁が高くて登れないんだけども、ゾンビ後ろから来てんだけども、三角飛びを使うと、ちょっと手前側の、ちょっとだけ高いところに避難できるとかね。そういうね、あの、焦らされるアクション苦手なんですよね、おっさん的には。面白いんですけど、うん、すごくドキドキ感があって、ゾンビに襲われてる感じが出るんですが、苦手。私は若島津くんではないと、うん。ただこのゲーム非常にね、いいですよ。ステージ1。まあ、1200ゲージっていうのが微妙にどのぐらいかなって、私の中ではこのステージ1だけでも、まあ、元は取ったなぐらいの感じなんですね。で、さっきからステージ1、ステージ1と言ってますけども、なんでそんなにステージ1の話ばっかりするのかというと、私がステージ2の途中までしかクリアしてないというのもありますけれども、このゲームね、ステージ2から急に私の中でテンションが下がりまして、あの、まあ、これからやる方にね、あんまり言ってもなんなんですけど、あの、ステージ2からちょっとね、変わるんですよ、雰囲気が。うん。ピタゴラスイッチというか、完全にあの古臭いファミコン時代のパズルアクションというか、あの、そのアクション自体は、ステージの作り方とかは、レベルは高いんですよ。しっかり作ってあるんですね。うん。で、そのこと自体については文句はないんですけど、ただ、ゾンビゲームっていう売り込みで、事前情報が流れてて、で、ゾンビアクションですよっていうことでやってて、ステージ1も特に本当にゾンビのいっぱいいる中を抜けていくというところでね、すごい面白かったんですけど、突然ね、なぜかパズルアクションが入ると。その地形を生かすパズルみたいなね。あのね、面白いですよ、そこは。頭使ってクリアする感じ。うん。なんでしょうね、あの、リンボーありましたけども、あのダウンロードゲームのリンボーね。あれも多分テイスト的に結構近いシルエットになってて、暗い中をこう、地形のギミックをうまく活かして先にどんどん進んでいくみたいな。あれに近いですかね。うん。だからね、ゾンビものを期待してやってきた人間にとって突然ここでパズルアクションでピタゴラスイッチやれって言われても、ちょっとテンションが下がるんですよね。そこはちょっと残念かなと。で、そこの後またちょっと戻るんですけど、あんま詳しくは言わないですけど、正直今のところね、ステージ1が素晴らしかっただけになんかだんだんテンション下がってきてはいます。あとね、初見で死ぬことがやっぱ多いですよ。こういうのってのアクションゲームはまあ普通そうだと思うんですけども、若干見にくかったりとか、あの、瞬間的にどうやってクリアしていいかわからないものを死にながら覚えていくっていう、まあ古くはあの、プリンス・オブ・ペルシャ的な、そんな感じで、死んで、ああ、こういうトラップなんだねと。じゃあ、ここを抜ければいいんだねっていうのを覚えて進むのが、まあ、基本だとは思うんですけども、その割にね、あと、この画面のデータ量の割には、ロードがちょっと長い気がするんですね。多分、そんなに長いって言っても5秒もないと思うんですよ。ただ、ちょっとアクションしてすぐ死んで、いちいちロードが入って、またやってすぐ死んでってなると、地味にね、イライラするんですね、やっぱりね。最近のゲームって結構死んでもその瞬間にすぐリトライできるってのあるじゃないですか。いちいち読み込まずに。ね、もともと全部読み込んであって。しかも、このゲームそんなにデータ本当に大きくないだろうから、なぜこんなにロードするんだっていうちょっと気はするんですけども、死んだ時のロードが微妙にストレスかなって気はしますね。ちょっと残念なところ。でね、このゲーム、私の意見はまあそんな感じで、基本的にゾンビゲームとして期待すると残念な点がちょっとある。ステージ1に関してはゾンビゲーム、ゾンビアクションとして素晴らしいですと。雰囲気もいい。あの音でね、ゾンビが集まってきちゃったりだとか。うまいこと段差を使ってゾンビをこうね、足止めしたりとか。あとゾンビを挑発してね、呼び寄せといて、ジャンプして飛び越えたりとか。いろいろね、素晴らしい要素がいっぱいあるんです。ただ、途中からね、普通のアクションになったりとか、なんかちょっとコンセプトがまとまりきってない感じがするのが残念かなという気がしないでもないですけども、個人的には まあ買ってよかったなと。うん。ちょっとテンションが下がったものの、まあ一応クリアまで頑張ろうかなというところですね。で、さらっとですね、デッドライトの海外レビューをですね、まあネットで検索しましたら、いつも私がお世話になっているチョークポイントさんというまとめのゲーム情報サイトがあるんですけども、そこにですね、いろいろ海外のレビューが書いてありましたよ。ちょっと見ましょうか。あの、有名な IGN さんですね。10点中で 8.5 点。高得点ですよね。デッドライトは見た目と中身の両方が充実し、ボリュームもパーフェクト。物語は最低限ながら引き込まれるし、エンディングも良い意味で予想を裏切る展開だ。一部のセクションはつまずいているが、全体としては魅力的で記憶に残る体験に仕上がっている。うん。まあ確かにそうだと思います。あの、ボリュームもパーフェクトって、ボリュームはね、そんなにはないとは思うんですけど、横スクロールのアクションとしてはもうこんなもんでいいんじゃないかなっていう。今のところね、ステージ1個で40分強だったかな。50分はかかってなかったと思いますね。今ステージ2の途中で、また40分ぐらいだと思いますけども、まあ、多分ステージ1個あたり1時間弱ぐらいなのかなと思ってます。はい。まあエンディングはまだ見てないのでわからないですけども、まあまあ今のところ概ね高評価。ただ 8.5 点っていうのはね、ちょっとね、高いかなっていう。個人的にね。私の中ではまだそこまで高い点数はつけられないですね。ステージ1に関してはもう9点ぐらい上げたいぐらいですけど、ステージ2がね、個人的にゾンビゲーム視点で見ると、もう、あれってなっちゃったんでね。うん。そしてですね、次のレビューなんか見ると、インクゲーマーズっていうのかな、10点中 8.0。メインのアドベンチャーはあまりに短すぎるとはいえ、デッドライトは躊躇なくおすすめできるゲームだ。他のゾンビゲームと同一視されるのは避けられないだろうが、本作のテーマ、そしてアナザーワールドやミラーズエッジといったゲームからの影響は新鮮かつユニークで、すべての要素を冷静にまとめ上げている。定価の価値は十分にあるだろう。あ、確かにアナザーワールドね、うん、思い出しますね。ちっちゃいキャラクターがね、こう一生懸命地道にステージのギミックをクリアしていくって感じ。あとミラーズエッジのね、要素も確かにありますわ。あの、ダッシュしながら、あの、前転したりとか、それでこう、トラップを避けたりとかね、そういうのもあるので、うんうん、確かにそうですね。あと他にもいろいろあるのですが、まあ、いい評価はこのぐらいにしておきましょうか。でね、悪い評価もやっぱ多いんですよ。というかね、かなりばらけてるんですね、この評価が。やっぱその、上が 8.5 ぐらいで、下がね、5点中で 2.5 だからやっぱ5点ぐらい。あと10点中4点なんていうのもあるんですけれども、ちょっと一番ひどそうなやつを見ると、デストルクトイド。わかんないですね。ちょっと読み方わかんないですけど、そこのレビューは、もしデッドライトが序盤の素晴らしいクオリティを最後まで維持することができていれば、このレビューも全く異なるものになっていたはずだ。新たなゾンビゲームの 大傑作と称えていただろう。残念ながら、美しいイントロだけでは最高のゲームにはならず、最終的にはよく言っても失望したと言わざるを得ないだろう。開発元のテキーラは才能あふれるデベロッパーで印象的な恐ろしい環境を構築する力があるし、デッドライトはその豊富なイマジネーションを如実に示している。だが、チャプター2における雑なデザインとプレイヤーの信頼を足げにするチャプター3ではそうした才能が浪費されている。わずか数時間の間に大傑作から打作へと転落していくゲームを体験してみたいなら、デッドライトがおすすめだ。おー、すごい言われようですね。確かにね、私とちょっと同じ感想が入ってるんですよね。あの、本当にね、序盤、本当素晴らしいんですよ。だから皆さん遊んでほしいんですけど、1200ゲイツ出せと今んとこ言えない感じなんですよね。チャプター2が確かにね、まあ雑なデザインとまだ言わないですし、アクションゲームとしてはすごくよくできてるんですけども、ゾンビゲームではないんですよ、チャプター2。うん、そこが気になるんですね、あとこの、チャプター3で信頼を足気にされるっていう、何が待ってるのかわかんないですけども、今のところまだチャプター2の途中なんでね、ちょっと残念な感じではありましたけども、まあ、全体的に見て、アクションゲームとしての出来は悪くはないと思うんですね。うん。ただ、方向性が定まってない感じはすごくするんですよ。爽快感を見せたいのかと思うと、ゾンビを倒すのにはすごい時間がかかるし、やっぱギミックを使って避けた方がいいですし。あとは、まあ、どうしても倒したければ、弾に限りはありますけど、リボルバーを使うしかない。ただ、ほとんどそれが活躍する場面もあまりない。だから爽快感を求めているわけではない。 じゃあその雰囲気のな、このゾンビの世界の雰囲気を楽しむのかと思ったらチャプター2で随分様変わりしちゃいましたし、なんかね、どっちかにこう、シーンを一本通してもらえればもっといいゲームになったんじゃないかなって気はしてるんですけども、一応ちょっとクリアまでね、頑張って試してみようかなと思ってます。うん。こういうね、テイストはすごい好きだしね、雰囲気、グラフィックの雰囲気と、全体をこう、流れてるような、なんていうんですかね、空気感みたいなの、すごくいいんですよ。多分トレーラーみたいな方なんかも、なかなかいいなって思う方いるんじゃないかと思うんですが、まずはね、体験版をやった方がいいかもしれません。ただ体験版多分、私やってないんですけど、あれって多分ステージ1なんですよね、きっとね、体験版ね。そうなるとステージ2でがっくりする可能性はなくもないですが、リンボーが好きな方だったら、ステージ2もいけるかな。私もステージ2のアクション自体は楽しかったんですけど、まあね、ゾンビゲーム期待してましたからね。うん。だから、あれですよ。どんなに美味しいものを食べても自分が食べたいと思ってたものじゃないと。ね、自分がもう、あれを食べるぞと思って行ったのに結局違うものを食べて美味しかったけど 100% の満足感はないぞっていう。そういう感じですね。うん。なのでね、ぜひおすすめっていう感じのゲームではないですね、デッドライト。うん。私は今のところそこそこ楽しめております。はい。まずは体験版をちょっとやってみてはいかがかなと思う感じで、デッドライトのお話はちょっと終了しようかなと思います。はい。頑張ってクリアします。はい、といったわけで、タコラジ第50回はですね、こんな感じでさらっと、近いかなと思います。まだまだですね、先ほど見ましたけど、キネクトのお話もちょっとしたいのがありますし、あと、本当はね、幼芸の話をちょっとしたかったんですけど、それもね、忘れてましたし、手元に帰ってきた幼芸がね、面白いので、まあ、そのご紹介をしたいなというのもありますし、あとね、最近はもう、スプリンターセル。私のツイッター見てる方がわかると思うんですけど、今更スプリンターセルブームがやってきまして、ちょっと前にね、スプリンターセルコンビクションを Xbox 版初めてやったわけですよ。で、こんなに面白いゲームがあったのかと。ステルスアクション。で、スプリンターセルコンビクションってのは本当すごく攻撃的なステルスアクションも面白かったんですけども、個人的にはね、メタルギアより好きだったんですよ。うん、でね、で、コンビクションはあまりに面白かったんで、旧作をやりたいなと思って、いろいろ探してたら、そのスプリンターセルの3作目に当たる、カオスセオリーってやつが、昔 Xbox、初代の Xbox で出てたんですけども、それが Xbox クラシックスとかいうやつで、ダウンロードで買えると。800ゲージだかなんかで買えると。ということで、それを買いましてやったら、これがまためちゃめちゃ面白くて、コンビクション、あんなに面白いと思ってましたけど、あんな目じゃねえっていうぐらい面白かったんですよ。半端なく難しかったんですけど、でもなんとかクリアできて、いや、これはカオスセオリー超面白かったと思って、今スプリンターセルのですね、他のシリーズ、1でしょ?スプリンターセルの1、あと2のパンドラトゥモロー、あと4に当たる二重スパイ、これを一番全部注文しまして。で、4の二重スパイってやつは、なんか2種類あるんですね。Xbox とか PS3 とかパソコンで出てるバージョンと PS2 と旧 Xbox で出てるバージョンで、大まかなストーリーは一緒なんですけど、なんかゲーム内容がだいぶ変わるらしくて、ステージ構成とか。でね、私Xbox 版、360版の二重スパイをもうクリアしたんですけども、正直ね、カオスセオリーやった後だったからなのか、あんま面白くなかったんですね。ステルスゲームとしてはちょっとなーって、まあグラフィックは綺麗になってるけど、でもそこを求めてるわけじゃないし、それだったらコンビクションの方が全然いいしってなって、うん、正直あまり満足できなかったんですけど、どうもその二重スパイには別バージョンがあって、そっちの方が評価が高いよということだったので、その二重スパイの別バージョンと、1と2、全部まとめてですね、中古をネットで探しまして、全部まとめて1200円というね、非常にリーズナブルな価格で PS2 版をね、買いました。本当はね、Xbox 版で全部欲しかったんですけど、 まあ、1と2は旧Xbox 版で出てて、まあ、ちょっとお高くなるんですよね。2、3000円ぐらいするんですけど、まあ、売ってるんですが、その、二重スパイはね、日本版で Xbox 出てないんですよね。海外版になっちゃうんで、じゃあしょうがない。やっぱストーリーを知りたいから全部プレステ2でいいやと思って、安いしと思ってね、プレステ2で買いました。本当はね、Xbox 版の方が、なんか、ステージの構成とかも若干ね、違ったりとかして、そっちの方がおすすめというのは聞きましたけども、まあ、あまり細かいところはね、いいかなと思っております。そんなわけで、ゴーストリコンのね、フューチャーソルジャー、あれのゲリラモードをずっとやってましたけども、その後ずっともう最近はスプリンターセル尽くしてですね、オンラインプレイをしていないと、いう感じですね。ゴーストリコンのね、フューチャーショルジャーのゲリラモードにハマってね、50ウェーブとりあえずイージーといえクリアしちゃったらですね、個人的になんか満足しちゃってね。まあまだまだやり込もうと思えばやり込めるんですが、そんな感じでスプリンターセルばっかりでございます。あとはね、ポッドキャスターさんの中でですね、レインボーシックスベガス、こちらをまた一緒にやろうじゃないかという話も出てますので、そちらもね、ちょっと楽しみにしてるんですけども、そんな感じで、最近はやってますかね。あとはまあボードゲームばっかですね。もうすぐ8月の4日にですね、またボードゲームの会をやりますので、もしボードゲーム本当に興味ある方は、タコラジアナログ放送局の方ですね、ちょっとチェックしていただくと、ボードゲーム都内でやってますんで、全くの初心者の方こそ、来ていただいて構いませんのでね、ぜひ一緒にやりましょう。というわけでタコラジ第50回はですね、いろいろな話ごちゃごちゃになりましたけれども、この辺で終わりたいと思います。また次回51回からですね、のんびり続けていきますのでよろしくお願いします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。